今日は詩編の第91編です。この91編はですね、この全体の詩編の中でももう一つの46編と並んでですね、特別にこの神への強い確信という点でですね、この代表的なものになっているわけです。そういう意味で、ずっと昔からですね、広くよく知られてきたものなんですね。46編はこれはマルチン・ルターがですね、非常に力強い賛美をつけて、さっき歌った賛美も46編からですね、次の神を我が力のもですね。で、つまりちょっと46編をですね、今の91開いても46編を少しですね、見てみたいと思いますね。46編880ページにありますが、これだいぶ前にもしたんですね、2年前ですね、ほぼちょうど2年前の3月9日にしていると思いますが、その時にも触れたわけです。その時にもですね、この46編と並んで91編が非常に力強いですね、神への信頼の内容になっているということを言ったわけですね。マルチン・ルターがこれに対してもですね、作った歌が非常に有名なわけなんですね。神はが私たちの酒どころ砦であると、苦難の時には必ず助けてくださると、俺は決して恐れないと、天地異変が起ころうともですね、どんなことが起ころうともっていう意味で言ってるんですね。もちろんこの天地異変の中に、人間関係が壊れたりですね、大きな事故があったり、自分が癌で死ぬとか言われてもですね、まあそういうことをですね、こう象徴的に詩的にですね、血は姿を変え、山々が揺らいでと、動かない、絶対にこれはこうだと思ってたのが覆ると、この人間関係でもですね、自分の命でもずっと継ぐように思っても、突然、死に近づくということもあるわけです。まあ、そういった人間関係の事象を背後に、踏めてですね、3、4を言ってるわけなんですね。どんなことが起ころうとも恐れないっていう、そういう確信を与えるのがこの、神様だっていうんですね。で、信仰っていうのはそういうもので、何かの組織に入って何か決まったことをやらされるとかいうことと全く違ってですね、この現実の様々な出来事に関して不思議な力を与えてくださるという。この揺らがない。他のものはみんな揺らぐと。でも神様の信頼性も揺らがないっていうのがこの一貫した基調なんですよね。海の水も湧き返る。山々も震える。山々が揺らぐ。地が姿を変えると。そういうことがあり、また七節で国々は揺らぐとかですね。だけど、神と神の都、神がおるところは揺らがないと。そして、大いなる水でさらに揺らがないだけでなくて、喜びを与えるんだ。と、五節では言ってるんですね。この大河っていうのは川ということは、ここでは特に大河と言っていますが、神の都はエルサレムなのでですね、エルサレムの山の上の町ですから、この大体大河と訳しているのは普通の川とも訳される言葉ですね、しばしばユーフラテス川を示したりするものだから言うんですけど、ユーフラテス川はエルサレムのですね、都に流すということではなく、この非常に象徴的な表現なんですね。大いなる流れが神の都に喜びを与えるということで、この神の国、神からのいわば霊的な水の流れが喜びを与えると、ここで言おうとしていることは、単なる確信だけでなくて、固い岩のような心でなくて、大いなる喜び、いわば流れるようなですね、生き生きした喜びも同時に与えるんだと、そういうことでですね、それを支えるのがこの万軍の主だと。で、この9節に死のなし遂げられること、神様がそういうふうに悪の力を打ち破り、大いなる技を見せてくださると、そしてこの地の果てまで戦いを立つ、弓を砕く、最終的にこういうふうな状況が起こるんだってですね。そして、この力を捨てようとこの訳でしてありますが、静まりて知れと、これがドイツの社会的に有名な仲介でも、あるいは責任役でも、心を静め、静まりて知れと、我が神、私は神であると、 まあ、これは、まあ、力を捨てよという訳はちょっと特殊な訳なんですけどね。まあ、そういうことで、この力強い、このいかなる動揺があっても揺らがないような強固な確信、しかもその中に潤いのある水の流れをですね、与えてくださるというのが46編だったわけです。そういう、この詩と比べてですね、今日のところを、まあ、見るということです。そしたら、この150ある詩の中で、最もこの2つがですね、神の確信が、ここで、歌われているということです。で、まあ、91編に戻りますが、主に言えと。我が酒所砦、我が神。これはもうさっきのとよく似てますよね。だから46編も神は我が酒所、我が砦っていうことだったわけです。私たちは、この身を寄せるところがあると。酒所があるということですよね。まあ、大きな雨風とかだと本当に酒どころがないと濡れてしまってですね、冷たさと風のために本当にすぐに死んでしまって、山なんかでもそうですが、酒どころがなかったら本当に雨に打たれて冷たくてですね、もう疲労困憊してしまうわけですけど、この世でもそうで、この世のさまざまな冷たい雨が降り注ぐという感じであるので、それに当たってたら本当に打たれてですね、疲労困憊して死んでしまうということです。で、神様の酒どころ、そこに入っていたらですね、そしたら雨風も当たらないと、というわけですね。確かにこの通りで、神様にしっかりと酒どころ、神の中に入っていれば、人からの全くあらぬ中傷誤解とか、あるいは大きな失敗して、誰にも合わす顔がないようなことであってもですね、神様のところで酒取ったら、不思議と、まあ、心、体が冷えてこないというわけですね。心が冷えてこないと。まあ、そういう意味で、神様こそ酒どころだと。いうことを、まず言ってる。で、こういう確信ですね、この施設で。私の酒どころ、本当にあなただと。砦、神様は砦だっていうのは、神様がいや、見張っとってくださると。悪いものが来たらそれを撃退してくださると。まあ、そういう意味でですね、神様は砦であると。見張って、しかも撃退してくださるという意味ですよね。で、このことをより詳しく言ってるのが3節以降になるわけです。どういう意味で、酒どころなのか、砦なのか、より頼む方なのか、ということですね。それを具体的に個別にですね、いろいろな例を挙げて3節以降言っているわけです。で、まずここで、意図的な悪、ここで陥れる言葉、そういうこともよくこの世の中ではあるわけです。まあ、特に、この世っていうのはもう絶えず、この何かこう、よこしまな言葉とか、悪意をもっとする人たちがいつでもおるので、特にまあ職場とかですね、においては、非常にこういうことがよく経験がなされるところですね。落とし入れようとする、何か仕掛けられた罠がある。どうしてこんなことをするのかっていうような悪意っていうかですね、本当に不可解なことがあるんですね、仕掛けられた罠というのか。神は羽を持って翼の下にかばってくださると。これをさっき言った全能の神の影に宿るとか身を寄せて隠れるっていうことよりですね、詳しく言ってるということがわかります。この翼の下にかばうっていうのは、ちょっと見たところ一番ですね、誰でも何か非常に愛情深いっていうのをよく感じるからですね。まあ、今頃の人は、鶏を育てたり、ひよこを育てたりしないから、あんまりピンとこないかもしれませんが、私は、小学校の低学年から家で鶏たくさん飼っていて、特別に、その鶏卵を返して、小屋を作ってくれてですね、父親が。それで、その生態観察をお手よくしたんですね。繰り返しそういうことをしてましたので、翼の下にですね、寒かったり、すると眠くなると、翼の下に、まあ、書き込んでいくわけですよね。危ないものなんか怪しいものって。そしたら翼を開けて守ってやる。それは本当に愛情深い姿としてですね、私もずっと忘れられないですけども、そこでこの詩人も、そういうこの神様の愛情を翼の下にかばう、羽を持って覆うという、そういう、まあ、実感がしてあったというわけですね。 こういうふうにありありと、こういう経験をしなければこんなことは言えないことで、詩編というのは実際の経験で、こういう翼の人に変わって、愛のある翼ですよね。そういう変わっていただいたという経験が全くないというのが非常に多いと思うんですね。自分の力で耐えないといけないんだとか言って、自分の力の頑張りだけでしないといけないというふうに思っていると本当にしんどくなると思うんですけども、この神様の翼があると、そこで変わってくださるということなんですね。それからこの誠、神様の真実っていうものが、それがまた盾になると。これはどういうことかといえば、人間は変わりやすいからですね、本当のこちらが気持ちであってもちゃんと受け入れられないことはもうよくあることですよね。心の行き違い、ちょっとしたことでもですね、行き違いが起こったりする。だけど神様はあくまで真実であるのですね、この真実が様々なことをから守ってくださるということなんですね。我々は一般の人間社会では計略や策略やいろんなことで守ろうとしますが、神様は真実そのもので守る大盾小盾だという、そういう言い方でなされています。神様の真実で私たちが垂れそうになっても、あるいは背いてもですね、なおも引き返してくださると、さまざまな意味で神様の真実が立てたと言っているんですね。そしてこのもう夜暗黒とか、あるいは真昼の病気、いろいろとありますが、いろんなものがこれは襲ってくるというので、これは比喩的な意味でもですね、ここで書いてある病気であったり事故であったり悪意であったり、いろんな悩みですね、自分や家族や職業やら将来やら、もうとにかくこの世の中はいろんなものが飛んでくるということです。そういうものさまざまに我々襲いかかってくるんですが、神にしっかりと酒どころ、神を酒どころとする人は、どんなにたくさんの人が倒れていこうとも倒れないと、こういう実感を持つというわけです。これは霊的に言えば確かにそういうことで、目に見える形ではですね、信仰を持ったって、それは矢に当たって殺されるということだ。これも当然あるわけですね。戦争であれ、何であれ、病気であれ。目に見える世界では、確かに信仰を持っとっても、自国にあったり、病気になったり、戦争にあったら、当然危険はあるんだけども、霊的に見たらですね、神にしっかり酒どころしておったらですね、たとえ死んでも、本当の意味で悪は襲わなかったと。ですね。1万人の人、周りの人がみんな離れて、裁かれて消えていく。でも、神のもとに宿る人は、消えていかないで、神にあくまで守られるという、そういうような、実感がここにあると思うんですね。不思議な守りということです。表面的にはもちろん災難も降りかかるんだけれども、災難が降りかかっても不思議とそこを乗り越える力が与えられるということが確かにあるので、災難の中でもですね、不思議と確信や喜びや平安を持てると。これはまさに、その悪の力を触れていないということなんですね。表面的には誰だって病気にもなったりするんですけども、それがその魂の中まで触れないと。そういうことを、こういういろんな表現で言っていると思います。さらにこの目に見えない使い、御使いに命じてもどこにおいても守らせてくださると、このところがですね、さっき山地越えてっていうのはなんで、伊賀さんが選ばれたかっていうと、このところがあの歌の引用になっているからなんですね。その道のどこにおいても守らせてくださるっていうのはさっきのところですよね。死の手にすがれる身は約束けし、山路越えて、それは守ってくださるからだというわけです。で、道が険しくとも守ってくださる。全体としてこの山路越えてっていうのはですね、この九十篇の十一節、どこにおいても守ってくださる、そういう意味合いでこの山路越えてっていうのも作られているという意味なんですね。 この言葉と同じ言葉はここには出てこないんですけど、山地浩二さんで出てこないんですけど、この三章聖句のところに今日の詩篇90日の11っていうのが書いてあるわけですよね。この新聖句の90、三章聖句右下に書いてあるところですね。死の手にすられる身が安けしと、まあ、これはもう守ってくださるから、この独特の安らぎを感じながら歩んでいけるということをまあ言っているというわけですね。で、その御使い天使たちは手をの手に乗せて運んでくださり、石が当たらないように守ってくださるし、ここで一番恐ろしい動物として、ライオンと毒蛇というのが挙げられているわけですね。一般的な動物は確かにライオンは一番大型で一番力が強いということで、まあ、これは大体世界的にこういう意識があるわけですよね。百獣の王ライオンとよく言われますが、それってやはり一番この激しい痛み、恐ろしいというね、毒蛇であるので、ライオンと毒蛇という形で最も強力な、まあ、飲み込もうとする力、まあ、そういう、まあ、人間の ひどい悪意とか、これも毒蛇みたいなもんですよね、まあ、そういうもう人間と本当に打ち倒されそうになるんだけど、なんとそれをなんとかですね乗り越えていくことができると、まあ、悪意っていうのはですね、非常にこの答えることがこれはあるですね。これは人それぞれあると思うんですけど、どうしてこんなひどいことっていう人間の中に、なんでそんなことをやるのかと思うようなことがあります。僕、最近ですけど、まあ、県外のある方がですね、そのマンションに、もうだいぶ半年も前か、何か知らないけど、確かに液体をですね、置かれたり、巻かれたりするとかなんで、なんか異様な、この、物質らしいんです。このベランダに帰ってきたらリスが一匹死んで、また数ヶ月でまた一匹死んでしまったと言って、家族の人も何かそれと同じ頃に気分が悪くなったり、異常な体調になったりして、実際に肝臓の機能がひどく悪くなってるっていうことで、ついこの間、まあ、少し前に、こういう話を受けたんですけども、そういうのは本当に上の人がするらしいんですよね。何かそういうひどい悪意を中には非常に、不思議な方いうことをですね、わざわざするということを、まあ、世の中には何か得たの知れない、そういう悪意というかですね、そういうこともしばしばあるわけです。でもそういうことが本当にうんざりしてですね、まあもう本当に嫌になってきてしまうということですけど、だからそれに打ち勝つ力、まあ、ここで毒蛇を言うのはですね、まあそういったこと、何かこの非常に異様なこう悪意というかですね、意図的なそういうものがこの世には確かにあるわけです。でもそういうものを踏みじるというような形で言ってますが、そういう悪意に私たちが負けるんであればですね、本当に生きている限り、いろんな人、子供のいじめもそうですよね、毒蛇みたいな、何かこの追い詰めていくという、子供でもそういうひどい悪意がある。まあ、そういうことで、このライオンと毒蛇、ライオンの子供と大蛇とか言ってですね、一番この人間を飲み込もうとする、この世の様々な力、そういうものにも負けないでですね、それを乗り越えていく力を与えると、まあ、言おうとしているということですね。で、この13節までが、この詩人の、まあ、確信というわけですね。で、はっきりこういう確信が与えられたから、この感動なり確信を人に伝えようという意味でですね、あなたをこの世に助けてくださるんだということを、自分の確信をこういう形で言って、で14節からは今度はですね、神様の言葉を聞いたというわけですね。こういう形で、そういうふうに確信を持つ者、神に、しっかりとですね目を向けている者をですね、どんな技か、神様がはっきりこういうふうに言われるというんですね。災いから免させるんだと。で、そういうふうに、神にだけ、本当の酒どころあると見る人にはですね、彼に応えると、苦難の襲う時に共に助けに、助けを与えると、 この13節までのこと、神様のお言葉として言っているわけですね。で、生涯彼を満たすっていうのが、これが46編のですね、46編にあったように、川がですね、流れると。そういうこの激しい悪との戦いで非常に消耗してしまう、疲れてしまう、これを守ろうとしたら、なんか固くこう身構えていけないといけないんですけど、川の流れが神の宮に喜びを与えるということが、この後パッとこう挿入されていますが、そういうある種の不思議な潤いがこうである、生涯満たすっていう意味なんですよね。この信仰っていうのはそういうことで、哲学的に強固な意志で踏みとどまるっていうだけではなくって、何かこの満たすものがあると、そういう強固さとしかも柔らかさっていうか潤いというか、それを同時に与えてくれるんだということですね。この46編も91編も共に私たちに訴えているというわけですね。この詩を作った人に神様がまず確信を与えさせて、だからこういう言葉が神の言葉だというわけですね。でこの世で神様がいないと思う場合には、その両方がないということなんですね。どんなことがあっても崩されないっていうふうな確信はこれなかなか得られないことですよね、人間の脆さを考えたら。心が絶えずで生涯満ち足らせると、どっか潤いがあるということも、これはなかなかもう本当に普通では期待できないことですが、年老いても神様って私たちの心が向いている限りは、どうなっても満たされてくださるという、この潤いということなんですが、この詩編の内容はですね、これよりもさらに有名な詩によってもです、基本的なこの内容は同じなんですね、実は。それが一番詩編で有名なもの、これは23編なんですね。23編を見ていただいたら、こちらの方はその潤わされるということが特にどっちかといえば重点が置かれていますが、強固な確信というのも当然あるわけですね。そういう意味でこの23編、そして46編、91編というのはですね、非常にそういう意味では重要なものになっているわけです。23編と、も比べてみましたらですね、これも何度となく、だからいろんな点から引用してきたところですが、この2節3節の憩いの水のほとりに止めな、これが46編の川の流れが神の御役に喜びを与えるという、その水で例えられたこのどこか生き生きしたもの、心が魂を潤されるというですね。これ信仰の大きな恵みで、神様とつながってたらですね、10年20年経ってもだんだん心が干からびてこないというところがあるんですよね。これはもう老年になった人もみんなそういうことで、私も一番最初に驚いたのはそれだったわけですよね。初めて21歳の時に信仰の集まりに行った時に、そういう特に老年の方々が確かに潤されているということをはっきり感じたんですね。それからこの4節が今日の4節5節とかいうふうなものがこの確信なわけですよね。死の影の谷、ここで非常に簡潔ですよね。死の影の谷、もう死ぬかと思われるところ、これはいろいろ脅かすものが飛んでくるとか、暗黒の中を行き疫病が襲ってくる、真昼の襲病が襲ってくると、そういうことにあたるわけですよね。死の影の谷を言ってもですね、恐れないとはっきり言えるような何か確信を与えると、あなたが私と共にいてくださると、これも今日の詩の最後の15節ですね、苦難が襲う時にも共にいて助けるんだと、そしてそうした励まし慰めは地上のものも一時的ですよね。一時的で、人間関係でもですね、どんなに親しかっても、なんかちょっとした一言でですね、あんなこと言うとか思ったらですね、 もうちょっとした一言で壊れてしまうということはもうよくあるわけ。あんなことをしたらする人だったのかとか言ってですね。ところが神様の方はですね、私たちはそういう裏切ったようなことがあっても立ち返るために守ってくださって、23編の最後も、慈しみと恵みがいつも追いかけて生涯その神の家に留まるという形で、これはずっと続くと。で、91編の最後もそれで最後になってますね。生涯に浸らしてくださると。救いをという水をと続くということで、こういうふうに、見ていきますと、かなり表現は違う、その表現の力点というものが違っていますが、23編、46編、90編というのが同じようなですね、確信と恵み、潤い、生涯と、そういった点を全て共通してですね、大体持っているということなんですね。そういうこの詩の背後に神様のそういうお心があるので全体として神の言葉だと。このような文章を見てたらもうそういうこんなふうな確信やら恵みやらなんもないわけですね。もう罪の嫌な姿ばっかり書いてあるのがこの世の文学であるなんとかいうことですので、こういう世界に触れますとですね、私たちは全くこの世とは違った人間の歩みが架空のものでなくて実際にこういうことを歩いていった人たちがたくさんおると、私たちもまたその後をですね、歩ましていただけると。そういうことを、こういう詩に触れて、この人の魂に触れるということですね。そして神様の心にも触れる。そういうことが、大きな恵みだと思います。